伊万里第703号2012年9月号です。月が変わってもまだまだ日差しが強く暑さが収まりませんね。でも降ってくるようだったセミの声がいつの間にか静かになり、コオロギやスズムシの涼やかな音色が聞こえてきます。そろそろ季節の主役のバトンタッチでしょうか。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は8月19日に行われた消防団ポンプ操法大会の写真です。消防服にヘルメットをかぶり、胸にゼッケンをつけています。ホースをしっかり握り、勢いよく放水をしています。本番さながらの真剣な表情です。キリッとした姿に頼もしさを感じます。なお4年に一度行われるこの大会は大川分団が見事に連続優勝を果たしました。今月の主な内容、特集税金の滞納をなくすために、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、スポーツ、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、伊万里の夏2012となっています。
特集税金の滞納をなくすために、税は暮らしを支える大切な財源です。伊万里市は総合計画に定めた将来都市像である、活力あふれ人が輝く安らぎの町伊万里を実現するために各種施策に取り組んでいます。その財源の中心となるのが皆さんに納めていただいている税金です。しかし現状では税金の滞納が毎年発生しているのも事実です。税金の滞納とは、すなわち福祉や教育の充実、産業の振興といった市民生活全体の損失といえます。また滞納は納税している人との公平性を欠く行為であり、決して許されることではありません。滞納の現状や滞納解消に向けた市の主な取り組みなどを紹介し、あってはならない滞納をなくしていくためにはどのようなことが必要なのか考えます。伊万里市の滞納の現状、減りつつある収入未済額。この収入未済額とは、該当する年度に納入されず翌年度に収入を繰り越す金額のことです。伊万里市における市税や国民健康保険税などの収入未済額は、リーマンショックなどの影響で景気が落ち込み、21年度に一旦は悪化しましたが、その後は収納率が向上して23年度は 88% です。このことは差し押さえをはじめとする滞納処分や家宅捜索などを強化した取り組みの成果だといえます。23年度の収入未済額、市税約5億7000万円、国民健康保険税約5億8000万円、介護保険料約3000万円、保育料約3000万円、市営住宅家賃約4000万円。以上、収入未済額合計約12億6000万円。市税滞納処分件数、負債558件、動産7件、不動産117件、自動車など3件、合わせて685件です。滞納解消に向けて、滞納は納税している人との公平性を欠く行為です。市税を滞納した場合、地方税法に基づき滞納処分、差し押さえを行います。処分の流れ、1、財産調査を行います。給与調査は勤務先に対して給料の照会を行います。預金調査はどこの銀行に口座があるかなどを調べます。不動産調査は所有している不動産の登記簿を調べ、価値があるかどうかを判断します。なお、これらの調査はすべて国税徴収法第141条に基づく滞納処分のための調査であり、 個人情報保護法の適用を受けません。捜索調査しても財産が不明な時などは国税徴収法第142条に基づき自宅などの家宅捜索を行います。2、発見した財産の差し押さえ。調査の結果財産が判明した場合には差し押さえの手続きに入ります。給与差し押さえの場合、例、勤務先に対して毎月の給料から強制転引を依頼することになります。捜索の場合、例、自宅内に保有している動産類、有価証券などを差し押さえます。ただし生活必需品は除きます。3、売却と取り立て。給料、預金などの債権の場合はそのまま滞納資税に充当します。動産などは購買会などで売却してその代金を滞納資税に充当します。ファイナンシャルプランナーによる納税相談。税金を滞納する人には2つのパターンがあります。 1. 払いたいけど払えない。 2. 払えるけど払いたくない。2の場合であれば基本的に差し押さえで対応します。問題は1です。1の場合はお金に関する問題を抱えている人が多く、何か対策を打たないと税金の納付には至りません。そこで伊万里市では家計相談の専門家ファイナンシャルプランナーと22年度より契約し、毎週金曜日に納税相談の窓口を設けています。ファイナンシャルプランナーによる納税相談について市の相談員の松永長一さんにインタビューしました。ファイナンシャルプランナーは皆さんの収入、支出、資産、債務、保険の保証内容などを聞いて、弁護士などの専門機関などと連携しながら個人のファイナンスに関するさまざまなプランを提案することができます。私は全面的に相談者の味方ですし、何としてもお役に立ちたい、そう考えています。どうやったら問題が解決できるかを一緒に考え、問題が解決するまでとことん伴走します。滞納者の約6割が何かしらの借金問題を抱えていて、それが滞納の原因となっています。伊万里市で一番多いのは住宅ローンの問題です。この他にも、リストラによる収入の減少や年金に関する知識の不足、夫婦のコミュニケーション不足などもよくある問題です。滞納者は滞納の原因となる背景をそれぞれに抱えています。ですから私はどうされましたかとまず背景や事情を聞くことから始めます。相談内容をもとに生活や家計について診断をし、知識や経験をフルに活用していろいろな角度から生活改善のための提案をし、問題解決のための選択肢の幅を広げます。実際こんなこと知らなかった、こんなことで苦労していたのかなど、相談してよかったとか助かったと感謝されることが多いです。私は市民の窓口である税務課職員にも期待しています。伊万里市の職員はただ税金を徴収するだけでなく、自らファイナンシャルプランナーの知識や相談方法を学んで納税相談に活用しています。よくある相談は住宅ローン、借金問題、家計の見直し、これは生命保険など、年金相談。一人で悩まず納税相談を生活改善のための相談だと思って、ぜひ一度相談に来ませんか。相談は予約制で無料です。一緒になって解決方法を考え、協力し合って問題を解決していきましょう。ファイナンシャルプランナー相談で滞納が解消した事例。滞納者、女性、50歳代後半、娘と同居中で夫とは離婚していた。事情、飲食業を経営しているが営業所得はほぼゼロに近く、娘に生活費を援助してもらっていた。初期対応、差し押さえをする財産はなく、捜索をして家財道具などを差し押さえても官能は難しいと職員は判断していた。 ファイナンシャルプランナー診断による解決策。1、これまでに消費者金融に返済していたことがあるかを確認したところ、以前取引がありすでに完済していたが約50万円の過払い金が判明、司法書士に依頼し手数料などを差し引いた22万円が返還された。 2、離婚後に年金を払っておらず、それまでに約280月しかかけていないことを発見。年金は最低300月かけないと支給されないため、本人が年金を受給できるよう計画した。納税より先に年金不足月分を1で返済された過払い金や娘の援助で完納。このことにより年金収入を得られるようになり、滞納税の完納に至った。なお本人は滞納税の完納とともに生活の不安も解消され、今後はちゃんと払っていけます、ありがとうございましたと感謝の言葉を何度も口にしたそうです。よくある税の滞納に関する質問にお答えします。納税相談をしたくても忙しくて市役所に行けない場合、毎週火曜は午後8時まで、また毎月第4日曜は8時30分から5時15分まで納税相談窓口を設けていますので、気軽にご利用ください。市税を滞納していることは分かっていても他の借金があって税金が納付できない場合、さまざまな事情もあるでしょうが、税金はすべての債務に優先すると地方税法第14条で定められています。つまり借金より税金が優先されなければなりません。延滞金はどのくらいの割合で計算されているのか。地方税法の規定に基づき、基本的に年 14.6% の割合で計算します。事前連絡や承諾なしに財産を差し押さえることはできるのか。法律では納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合は、財産の差し押さえをしなければならないことになっています。この場合、本人に対して事前の連絡やその同意は必要ありません。しかしあくまでも自主的に納付するのが原則ですので、督促状などで早期の納税をお願いしています。それでも納付されなかった場合には、税の公平を保つために財産の差し押さえを行います。勝手に個人の口座を調べるなどの財産調査はプライバシーの侵害ではないか。滞納すると国税徴収法に基づき、すべての財産に対する調査権限が発生します。この権限により、調査を受ける勤務先の事業所や金融機関などは調査に協力しなければなりませんし、個人情報保護法には抵触しません。購買会を開催します。伊万里市では19年度からインターネット購買や独自の購買会を開き、動産や不動産を購買してきました。また今年5月からは市役所市民ロビーで期間入札を始めました。購買をする目的は2つあります。1つは差し押さえ物件を売却し滞納市税に充てること、もう一つは税金を滞納すると差し押さえから購買になると皆さんに理解してもらうことです。市ではこれから購買会をもっと増やしていきます。インターネット購買、これまでの累計で845品を出品し587万円を滞納市税に充当しています。購買会、今年度は北部九州地域市町村合同購買会に参加しています。北部九州地域市町合同購買会 in 松浦は22日土曜9時から2時まで松浦市文化会館で行います。伊万里市有田町主催の北部九州地域市町合同購買会は11月10日土曜有田炎の博記念堂で予定しています。期間入札、市役所市民ロビー内で開催しています。 家宅捜索などで差し押さえた物品の写真を展示し、1週間の間に入札箱に入札し、その中から最高額で入札した人が落札となります。特集最後は税務課収納対策室室長の小浜道隆さんにお聞きします。私たちは皆さんに税を公平に負担してもらうことを使命として滞納整理業務に当たっています。経済や雇用環境が改善されない状況の中、多くの市民の皆さんに納期内に納税をいただいていることに感謝申し上げます。私たちは苦労しながらも納税している人たちの視点を大切にしながら、税の滞納をなくすために滞納処分を行っています。しかし日常生活が困難な状態にある人たちの相談なども真摯に受けますし、生活を改善するための協力も惜しみません。今後もさらなる収納率の向上を目指して業務に取り組みます。皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。以上、お尋ねは税務課収納対策室、電話 23-2152 へどうぞ。
インフォメーションイマリ、ストップザ温暖化イマリ、アクションプログラム。伊万里市では平成23年度に策定した第3次伊万里市地球温暖化対策実行計画ストップ・ザ・温暖化伊万里アクションプログラムで、22年度実績を基準に二酸化炭素排出量を27年度までに 5% 以上削減を目標として省エネの取り組みを進めてきました。市庁舎、学校など市民や職員が利用する施設は節電の推進などにより基準値と比べて電気使用に伴う二酸化炭素排出量は減少しました。また用紙購入量は両面印刷や裏紙利用、縮小コピーなどの積極的な取り組みに大幅に削減することができました。しかし、水道は学校のプールなど使用量が増えたことにより増加しています。一方、水道やゴミ処理などの事業活動を行う施設では、特に第4工業用水道施設の効率的な運転により、電気による排出量が減少しています。結果として全体で23年度の二酸化炭素排出量は基準年と比較して 2% 減少できました。24年度の取り組み、削減ができている項目は取り組みの維持を図りながら一層の削減を進めるとともに、削減ができていない項目は取り組み強化のため事務の改善と行動の徹底を進めます。地球温暖化対策は一人一人の日頃からの意識づけが非常に重要であるため、今後とも職員の意識啓発に努めます。伊万里都市計画の原案に関する説明会と公聴会を開催します。伊万里港臨港地区七辻島地区において、新しく不当用地を整備し供用開始することになりましたので、臨港地区変更の原案を作成しました。また長期未着手の土地区画整理事業については、社会環境の変化に伴い再検討し、土地区画整理事業変更廃止の原案を作成しました。この2つの原案について、説明会並びに公聴会を開催します。臨港地区の説明会は、9月27日木曜午後7時から、公聴会は10月11日木曜午後7時から、いずれも黒川公民館で、 八屋絡み土地区画整理事業の変更・廃止の説明会は9月24日月曜午後7時から、公聴会は10月15日月曜午後7時から、いずれも伊万里公民館で。山城土地区画整理事業の変更・廃止の説明会は9月25日火曜午後7時から、公聴会は10月10日水曜午後7時から、いずれも山城公民館で行われます。意見陳述を希望する人など、詳しいことは都市開発課都市計画係、電話 23-2476 にお尋ねください。
インフォメーション伊万里を続けます。伊万里市では平成23年度から27年度までを計画期間とする第5次行政改革大綱を策定し、職員意識と職場風土の変革を基本理念に、職員の意識改革、成果を重視した行政経営システムの確立、健全な財政運営の確保の3つに視点を置いた行政改革に取り組んでいます。具体的には3つの視点に対する8つの推進方策や34の取り組み事項を掲げるとともに、各取り組み事項に対する成果指標、目標値を定め、計画的かつ積極的な取り組みにより市民満足度の向上や財政健全化に努めています。今回は23年度の目標達成に向けた具体的な取り組みについてお知らせします。職員の意識改革では、市民ニーズに的確に対応した行政サービスの提供により、市民の皆さんの満足度の向上を図るため、職員の意識の徹底を図り、職場の改革改善の機運を高めました。取り組み項目10項目のうち 70% 以上達成したのは6項目です。主な取り組み内容や成果などでは、一つは公共工事コストの縮減です。市が発注するすべての公共工事を対象として、コスト縮減に向けて各種施策を実施しました。二つ目に窓口アンケート調査の実施です。年4回の爽やか応対推進週間を設け、強化期間として窓口対応に当たるとともに、窓口応対アンケート調査を実施し、業務改善、接遇の向上につなげました。3つ目は各種研修会の実施です。職員の能力開発を図るために、階層別研修、専門研修、派遣研修、特別研修などの各種研修会を開催しました。受講者の目標を1000人以上としていましたが、延べ人数は1457人参加しました。次に成果を重視した行政経営システムの確立では、取り組み項目3項目すべてに 70% 以上達成をしました。主な取り組み内容や成果などでは、市民の意向や満足度を把握し、今後の効率的効果的な市政運営に取り組むため、3500人の市民を対象にアンケートを実施、その結果を行政評価の成果指標に反映させました。次に総合計画実施計画と経営計画の計画期間を整合させ、政策的事業については財政と企画部門の合同ヒアリングを実施するなど、政策調整会議を見直し、行政評価から予算編成につながる政策決定の 家庭の見直しを行いました。健全な財政運営の確立では、最小の経費で最大の効果を見出す行政運営を行うため、市税の収納率向上や職員定員の適正管理などに努めました。取り組み項目は25項目で、 70% 以上達成したのは21項目です。主な取り組み内容や成果などでは、一つは市税などの収納率の向上のため、日常的に電話催告や納税相談を実施し、また時間外や休日の相談も引き続き行いました。その結果、目標の 97.9% 以上に対し、現年度分の収納実績は 98.3% でした。二つ目に、立花第一第二期開発地区分譲地の販売促進です。平成24年1月1日付で分譲価格の改定を行い、新聞折り込みチラシや広報誌、ホームページ、ケーブルテレビ、住宅展示場への営業を行い、分譲地の販売促進を行い、販売目標5区画に対し12区画を売却しました。3つ目は、市職員の定員適正化計画の推進です。組織機構の見直しや適正な人事配置などにより職員数の抑制を図りました。削減目標11人に対し13人を削減しました。以上、行政改革についての詳しい内容については、政策経営部企画政策課電話 23-2124 へお問い合わせください。続いて、青少年相談室からのお知らせです。青少年相談室では、経験豊富な5名の相談員が、児童・生徒が家庭生活や学校生活を送る上での悩みや、自分自身のことについての悩みなど、不安に思っていることへの相談に応じています。また、子育てに悩む保護者の相談にも応じていますので、お気軽にご利用ください。23年度は203件の相談があり、そのうち主な相談は、学業、不登校など学校生活に関することが163件、80.3%。いじめ、異性など交友に関することが12件、5.9% などです。電話、面接相談の時間は、月曜から金曜は午前9時から午後5時まで。時間外も留守番電話を利用できます。また、平日に相談できない人については、事前に電話予約をすることで、土曜、日曜、祝日でも面接相談に応じます。相談室は、市民会館横の障害学習センター内青少年センターにあります。青少年センターの電話は 23-2658、 相談専用の電話は 22-7867、 22-7むなです。伊万里トラック朝市ふれあい体験市場を開きます。日時は16日日曜8時から11時まで、3時間程度です。会場は伊万里公民館駐車場。問い合わせ先はトラック朝市実行委員会事務局、電話 23-2110 です。
インフォメーション伊万里を続けます。9月はがん制圧月間です。日本人の2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで亡くなっています。
伊万里市でも死亡原因の第一位で癌で亡くなる人は年々増えています。命を守るためには早期発見、早期治療が重要です。9月から癌検診を実施します。医療保険の種別に関係なく受診することができますので、今年4月以降に受診できなかった人はぜひこの期間に受診してください。受診票は5月頃に郵送していますが、検診を希望する人で受診票のない人はお問い合わせください。がんに関する伊万里市のデータです。亡くなる人の多いがんは、平成22年は第1位肺がん、2位肝臓がん、3位大腸がんと胃がん。がん検診受診率は平成23年は 17.3%。 休日がん検診を実施します。期日と会場は11月11日日曜、市民センターです。ただし予約が必要です。検診の種類と対象者、子宮がん検診20歳以上、乳がん検診40歳以上で平成23年4月以降にまだ受診してない方、がんを防ぐための新12箇条、タバコは吸わない、他人のタバコの煙を避ける、お酒はほどほどに、バランスのとれた食生活を、塩辛い食品は控えめに、野菜や果物は豊富に、適度に運動を、適切な体重維持、ウイルスや細菌の感染予防と治療、定期的ながん検診を、異常に気づいたらすぐに受診、そして正しい情報でがんを知る、以上12箇条です。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 インフォメーション伊万里を続けます。塚部義和伊万里市長の市長雑感、大連市友好交流25周年訪問。当時の中国共産党の周恩来首相と日本の田中角栄首相が日中国交正常化共同声明に調印をして、今年は40年の節目の年です。伊万里市も中国大連市と友好交流を開始して25年になることから、友好交流訪問団を結成し、8月上旬に総勢41名で大連市を訪問してきました。大連市は人口588万人、中国東北部にある海に面した大都市で、伊万里から950キロ、東京とほぼ同じ距離です。福岡空港からはおよそ1時間半という近い位置にあります。歴史的にも日本との関わりが深く、満州国時代の政治経済の中枢を成しただけに、近代的な高層ビル群の中に、明治や大正時代を感じる歴史的建造物を随所に見ることができます。今回の訪問団の中には、戦前に大連の小学校で学んだ人や、肉親が満州で生活をしていた人などゆかりのある方、あるいは初めて大連を訪問した方など様々でしたが、何といっても大連市側の伊万里市民への熱烈なる歓迎、温かいもてなしには、今までの25年間の友好交流の積み重ねが無駄ではなかったことを改めて感じました。中国を代表する大都市の大連市と、日本の小さな地方都市伊万里市が、このように対等に親戚付き合いができるのも、これまで友好交流に関わっていただいた方々のおかげです。交流は都市の代償の問題ではなく、両市民の心と心の交流の中身に意味があります。中国のことわざや風習の中に、井戸を掘った人の恩を忘れないとか、古くからの友人を大切にするなどの考え方があると聞いていますが、これからも伊万里市は、あらゆる分野で大連市との交流を続け、深め合う仲でありたいと再認識した訪問でした。今回、大連市との友好交流の歴史に新たなページを刻んでいただいた市民訪問団の皆様に、厚くお礼を申し上げます。シェイシェイ、市長雑感でした。 支え合おう心と命。10日から16日は自殺予防週間です。日本では10年以降毎年3万人以上の人が自殺で亡くなっています。警察庁の資料によると今年4月の自殺者数は2406人で、前年の月に比べると305人減少していますが、決して少ない数字ではありません。また昨年3月に起きた東日本大震災の影響はその後の自殺者数に少なからず反映されていることが予想されます。佐賀県においても昨年は205人の方が亡くなっています。男女別で見ると男性が女性のおよそ2倍に上ります。自殺の理由は健康問題が最も多く、次いで経済・生活問題、家庭問題などが続きます。自殺は様々な要因によって心理的に追い込まれた結果です。死にたいと考えている人も心の中では生きたいという気持ちとの間で激しく揺れ動き、眠れない、なんとなくやる気が出ないなどの体調不良という形で自殺の危険を示すサインを発することが多くあります。心と体はつながっているため、心が病気になりかけた時に何らかの形で現れる体のサインを見逃さないように、小さなストレスに気づくことが大切です。悩み事があったり、なんとなく体調の悪さが続いた時、すぐに相談できる人となかなか相談できない人がいます。そんな時、どうしたのと声をかけてもらえたら、そこから何か解決に向かう糸口が見つかるかもしれません。悩みやストレスが積み重なっていることを自分自身が気づいていないとき、声をかけてもらい、話を聞いてもらうことであなたの心がほっとするでしょう。性別や年齢に関係なく、悩みや悲しみを一人で抱えていると苦しいことばかり考えてしまいがちです。一人で抱え込まずに、信頼できる身近な人や専門家に悩みを相談して、あなたの思いを伝えてみてください。電話相談窓口、佐賀いのちの電話、年中無休で24時間受付、0952-34-4343。相談先、伊万里保健福祉事務所、電話 23-2101。 自死遺族の集い分かち合いハートの海を開催しています。開催場所と日時は佐賀市のアバンセ、偶数月第4土曜の午後1時半から4時まで、唐津市のリフレで、奇数月第3土曜日、午後1時半から4時までです。お試しください。うつの自己チェックです。5項目のうち2つ以上当てはまり、その状態が2週間以上ほとんど毎日続いていて、生活に支障が出ている場合、うつの可能性を考えてみてください。1つ、毎日の生活に充実感がない。1つ、これまで楽しんでやれていたことなどが楽しめなくなった。1つ、以前は楽にできていたことが今では億劫に感じられる。1つ、自分が役に立つ人間だと思えない。1つ、わけもなく疲れたように感じる。以上5項目です。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 市では臨床心理士によるストレスケア相談を開催しています。場所は市民センター。開催日は第1火曜日、時間は10時から正午まで、午後1時から4時までです。火曜以外にも市職員が対応しています。ご利用の場合にはご連絡ください。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 これでインフォメーション今に終わります。
教育と文化です。みんなで考えよう、人権童話問題。皆さんは福岡県の小地三郎さんをご存知ですか？日本初の知的障害者施設の創設者で、医学博士、また幼児教育に携わる教育者で 文学者でもあります。106歳を迎えた今でもなお格釈として世界中を駆け回っています。我が国はすでに超高齢社会に突入していて、まもなく全国で100歳以上の人が5万人以上となるのも確実な状況です。元気な高齢者の存在も多数見聞きします。これは喜ぶべきことです。一方で老老介護などによる共倒れや家庭崩壊のほか、介護放棄や虐待など様々な人権問題も急増しています。高齢者が社会の重要な一員として尊重され、役割や生きがいを感じながら生き生きとした生涯が送れるよう、長寿を喜べる社会を実現していきたいものです。夏休み期間中の7月31日から8月8日にかけ、子ども図書館員講座が市民図書館でありました。これは図書館の仕事などを通じて子どもたちが図書館への理解を深め、学校や地域の中で読書の大切さや楽しさを広めてもらおうと実施したものです。京都の文化財、遺跡から見る伊万里の歴史その後、白蛇山岩影遺跡、これは東山城町脇野に所在し、昭和46年と48年に発掘調査が行われました。遺跡は旧石器時代およそ1万4000年前頃と縄文時代の一部およそ7000年前から2400年前の生活の様子を残していて、旧石器時代の石器や縄文時代の石器と土器が出土しています。縄文時代の土器表面の文様は同じものが数十年から数百年継続して使用されていました。このため遺跡内の一つの土の層から同じ文様の土器が集中して出土した場合、その文様を目安として土の層の年代推定を行います。白蛇山岩影遺跡ではこうした年代推定が可能な土の層がいくつも確認されています。この遺跡ほど年代推定の目安となる状況が数多く残る遺跡は多くありません。このためこの遺跡で出土した土器は他の遺跡で年代推定を行う際に貴重な手がかりとなります。こうした学術的な価値が評価され、白蛇山岩影遺跡は県より史跡に指定され保存が図られているのです。みんなの広場です。7月29日、ピーマンなどの夏野菜をテーマにした好き嫌い克服ツアーが開催されました。これは農作物の収穫や調理などを体験することで食に対する感謝の気持ちを養い、好き嫌いを少しでも減らすきっかけにしてもらおうと行われたものです。子どもたちは自分で料理したナスとトマトのチーズ焼きなど4種類の野菜料理を美味しそうに頬張ったりおかわりしたりするなど、嫌いだったのが嘘のように畑からの恵みを堪能していました。8月1日、大坪町長山区に販売店を構える法輪化粧品株式会社が市に40万円を寄付しました。5年前にも市に車椅子を寄贈しています。寄付金は子どもハートフルセンターひまわり園で障害児療育のために有効に活用させていただきます。8月2日、大川町川西の県道で大川町夏の交通安全キャンペーンが行われました。スポーツです。8月5日ラジオ体操会が国見台球技場で開かれ、子どもからお年寄りまで約70人が参加しました。第47回市子ども会連合会球技大会が8月4日土曜 立花小学校で男子12チーム、女子13チームの参加で行われました。第18回 C バスケットボール選手権大会が8月12日日曜、国見台体育館で男子6チーム、女子4チームの参加で行われました。9月の市民スポーツ、2日日曜から市協会長期争奪ソフトボール秋季選手権大会が8時半から伊万里湾大橋球技場で、9日日曜、市協会グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台球技場ほかで、市近郊卓球大会が9時から国見台体育館で、12日水曜、市ローレンゲートボール大会が8時半から国見台球技場で、15日土曜、市教育長杯中学生ニュースポーツフェスティバルが8時半から京成中学校で、17日祝日、伊万里聖国会弓道選手権大会が9時から国見台弓道場で、24日月曜、市長杯争奪伊万里市民ゲートボール大会が8時半から国見台球技場でそれぞれ予定されています。9月の町民スポーツ、4日火曜から18日火曜まで黒川町ナイターバレーボール大会が午後7時半から黒川小学校で、9日日曜、大坪地区球技大会が8時から大坪小学校ほかで、23日日曜、牧島大運動会が8時10分から牧島小学校で、大河内町大運動会が8時20分から大河内小学校で、南畑町民体育大会が8時半から南畑小学校で、山城町民ゲートボール大会が8時半から山城ゲートボール場で、伊万里町民スローピッチソフトボール大会が9時から京成中学校で、大川町民相撲大会が10時から淀姫神社相撲場で、30日日曜、大川町民運動会が8時半から大川運動広場で、松浦町高級日町民体育大会が8時半から松浦運動広場で、二里町民グラウンドゴルフ大会が9時から二里小学校で、それぞれ予定されています。
ほがらかページです。第28回伊万里川下り親子いかだ作り大会が8月5日、伊万里川河畔で開催されました。これは、いかだ作りを通じて子どもたちに物を作る喜びや挑戦する気持ちを持ち、お互いの連帯感を深めてもらおうと大坪地区子ども会が毎年実施しているものです。タイムではなく安全性や独創性、協調性を競うレースで、約60人の小中学生が参加、それぞれ自慢のいかだ5艇が出場しました。7月21日から8月31日にかけて、歴史民俗資料館で伊万里の生き物展がありました。これは身近で珍しい生き物の不思議さなどを学ぶ機会を提供することで、子どもたちに自分たちの暮らしや環境問題などについて考えてもらおうと、平戸市行きつき町博物館島の館などから借用した動物の標本や市内で採集した淡水魚やカブトムシなどを展示したものです。期間中、7月22日と8月5日には伊万里生き物探検隊があり、参加した家族連れは市内の公園や川、海岸などでいろいろな生き物を探しました。生き物の中には、普段からよく目にするものから珍しくてみんな名前がわからないものまでいて、参加者たちは見つけるたびに歓声を上げたり、その生き物について知っていることを口に出したり、 中には夏休みの自由研究にしようとカメラを片手に学芸員の説明を熱心にメモを取る児童もいて、夏休みのかけがえのない思い出を作っていました。日本スポーツ少年団では国際経験豊かな指導者を育成するため、日独スポーツ少年団同時交流を昭和49年から毎年実施しています。この授業は、子どもたちがお互いに相手国を訪問し、ホームステイを通じて交流を深めるもので、39回目となる今回は、ドイツの高校生など9人が8月4日から8日にかけて、伊万里を訪問し、スポーツ少年団が受け入れを行いました。参加者は大河内山で焼き物の絵付け体験を行うなど、伊万里の文化や伝統に触れたほか、ホストファミリーとの5日間の交流によりお互いの絆を深めていました。8月4日から6日にかけ、韓国釜山市の少年剣道交流団約60人が伊万里市を訪問、剣道交流とホームステイを行いました。今年で24回目となった交流会では、両市の少年剣士らが南畑小学校で合同練習を実施、猛暑の中打ち込みなどの稽古に汗を流しながら交流を深めていました。8月7日から1泊2日でスリランカの高校教師1人と生徒5人が東山城町河内野地区を訪れました。河内野ではグリーンツーリズムによる地域おこしを目指しており、農業支援など国際協力の活動に取り組んでいる NPO 法人地球市民の会などと連携して今回の交流事業を実施しました。参加者はアスパラの収穫やピザ作り、お寺の掃除などさまざまな体験に挑戦、地元の皆さんの温かいもてなしを受けながら楽しい思い出を作っていました。我が家のアルバム、黒川町幡ヶ内の梶原俊一さん、エリカさんの長男大樹君、4歳2ヶ月です。僕はプール遊びが大好き、スイミングにも通い始めたんだ。将来の夢はプロ野球選手、お父さんと遊ぶ野球って最高に楽しい。まずはお父さんから特大のホームラン打てるようにならなくちゃ。お母さんから一言、いつも 100% 元気でみんなに幸せを与えてくれる大樹、我が家のムードメーカーさん、来年からの幼稚園生活もファイト。丸刈りの頭、広い額、ふっくりしたほっぺ、元気いっぱいの明るい笑顔の大樹くんです。ほほえみさん、大河内町勝利希望、古田ゆきなさん26歳、国土交通省九州整備局伊万里港事務所に勤務して1年半になります。大好物はアボガドにわさびと醤油をつけていただくのがマイブームです。休日は天神に買い物に行ったり、ホークスの応援に行ったり、双子の妹と計画なしの気まぐれ旅行をしたりしています。趣味は今年の夏は大好きな海水浴や花火を満喫、これからは温泉巡りに熱中します。好きな男性のタイプは、運動ができてよく食べ、よくおしゃべりをしてくれる人、豊かな長い髪、彫りの深い表情が素敵で美しい微笑みさんです。次の歌、とりあえず叩いて決めし、スイカかな。 とりあえず叩いてきめしスイカかな。伊万里細研ぎ使い松尾初子さんの句です。平行のままに終わりし会話かと頭上飛び交う秋津を追えり。平行のままに終わりし会話かと頭上飛び交う秋津を追えり。伊万里白露短歌会久保田明子さんの短歌です。
続いて暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。総務省統計局では10月1日現在で就業構造基本調査を実施します。調査対象となった世帯などには9月上旬から調査員が伺いますのでご協力お願いします。これは5年に1度の調査です。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話23-5491。江戸時代の測量学者伊能忠敬の測量隊が伊万里周辺を測量してから200年経ったのを記念して、この足跡をたどる伊能忠敬と伊万里展を開催します。期間は15日から10月8日まで。時間は10時から5時まで。入館料は無料です。問い合わせ先、歴史民俗資料館、電話22-7107。就職を希望する障害者に多くの事業主と情報交換や出会いの場を提供するため、障害者就職面接会を10月12日1時半から開催します。会場は佐賀県総合体育館です。問い合わせ先、ハローワーク伊万里、電話23-2131。法務省では全国一斉高齢者・障害者の人権安心相談強化週間にちなみ、通常の電話相談時間を延長します。また土曜と日曜にも実施します。高齢者や障害者本人はもちろん、家族の人からの人権に関わる悩み事などの相談に応じます。秘密は固く守られますので、一人で悩まずに気軽にご相談ください。実施期間は10日から16日までの8時半から7時まで。なお15日土曜と16日日曜は10時から5時まで。相談員は法務局職員と人権擁護員。問い合わせ先、佐賀地方法務局人権擁護課、電話0952-26-2195。暮らしと心の相談、10日からの自殺予防週間を受けて、労働問題や生活保護、多重債務などの生活問題、それらを原因とする心の問題などに弁護士が無料で面接相談に応じます。気軽にご相談ください。なお相談には予約が必要です。日時は11日の午後1時から4時まで。場所は佐賀県弁護士会館。なお出張相談を希望する人は相談してください。問い合わせ先、佐賀県弁護士会、電話0952-24-3411。子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは19日水曜10時から正午まで。場所は市民図書館ホール。9月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は26日水曜11時から11時45分まで。場所は子育て支援センターポッポで。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話23-5197。
豪雨で被害を受けた皆さんにお知らせ、災害により国税の申告や申請、請求、納税などを期限までにできないときは、所轄税務署長への申請により期限の延長や納税の猶予ができる場合があります。問い合わせ先、伊万里税務署、電話 23-3147。 伊万里市内小中学校の児童生徒は居住する行政区の校区となる学校へ就学するのが原則ですが、特別な理由がある場合に限り校区以外の学校へ就学できる場合があります。事前に学校及び学校教育課へ相談してください。過去に許可した事例として、新居建築中などによる転入や転居予定があるが引っ越しが学期途中になる場合や、教育的配慮が必要な場合など、問い合わせ先、学校教育課、電話 23-3185。 市民図書館の今月の休館日、10日、17日、22日、24日と第4木曜の27日、なお10月は1日から15日まで本の整理のためお休みします。
伊万里の夏2012、伊万里の夏を彩る2大イベント、市民納涼花火大会が8月4日に、どっちゃん祭りが5日に開催され、祭りの花、勇壮可憐な女みこし、夏の夜空を彩った3000発の花火、伊万里ご当地カレーが初めて登場したりと、どちらも市内外からの大勢の見物客が訪れて、伊万里の夏を楽しみ、にぎわいを見せました。編集室から、暦の上ではもう秋、夏の終わりの足音が奏でる一抹の寂しさに、胸の奥がキュンと痛くなります。今年の夏は、猛烈な暑さでしたね。皆さんにとってはどのような夏でしたか？何か思い出に残っていることはありますか？夏よ、いつまでも終わらないでと願いつつ、新しい季節にもつい思いを馳せてしまうものは私だけでしょうか？さあ、秋がやってきます。年に1回しかないこの季節を満喫したいものですね。広報伊万里も伊万里の秋をしっかりと実り多くお伝えできるよう頑張っていきます。8月1日現在の人の動き、男 27,625 人、女 3,082 人、合わせて 57,707 人。今月は移動はありません。世帯数22,470 世帯、前月より5世帯増えています。これで広報伊万里9月号を終わります。来月号まで皆様お元気で